街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速読んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。お空ギラギラしてますけど、外の様子教えてください。
はい、ギラギラしていますし、セミもよく鳴いていまして
暑さが応える。
35度ぐらい、おそらく猛暑日いったんじゃないかなというような厳しい暑さになっています。ただですね、空気が意外とカラッとしてまして、なんでしょう、蒸し暑いような息苦しさはない感じですが、とにかくやっぱり焦げそうな感じですね、うん
湿度がないならないでね、皮膚の表面は焦げそうな感じはしますよね。じゃあ熱中症に気をつけてレポートお願いします。今日はどちらですか。
今日はですね、田作りから歩いてすぐの場所、そして調布駅からも歩いてすぐの調布市グリーンホールのお隣にある調布市総合福祉センターにお邪魔しています。こちらの調布市総合福祉センターは、身体に障害のある方及び高齢者の方に機能回復訓練や通所介護サービスなどを提供している施設です。またボランティア活動のほか、広く市民の方々が集会の場としても利用できる施設となっています。今日はこちらの4階にある障害者地域活動支援センタードルチェで、今日から開催されているドルチェ作品展2024にお邪魔しています。先ほど午後1時に開場したばかりです。今回の会場、4階の視聴覚室には絵画や書道、写真、陶芸、折り紙など45点ほどの作品が展示されています。今週は涼しいお部屋で地域の方の作品鑑賞はいかがでしょうか。ご案内いただくのは調布市社会福祉協議会地域福祉推進課障害者支援係の宮川祐樹さんです。宮川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ではまずは障害者地域活動支援センタードルチェについてご紹介をお願いします。
はい、障害者地域活動支援センタードルチェは、体に障害や疾患のある方、高次脳機能障害のある方、そのご家族を主な対象として、地域で生き生きとした生活を続けるために必要な情報提供や仲間づくりの支援、障害に対する理解促進と復旧啓発、ボランティア育成、相談支援等を行っています。
そんなドルチェが主催する、今回お邪魔しているドルチェ作品展なんですが、概要や目的についても教えてください。
はい、作品展では、絵画や手芸など思い思いの作品を出展いただいています。普段、ドルチェに関わってくださっている方々や、他の事業の利用者の趣味や特技などの発表の場として設けています。また皆さんが作った作品について語り合ったり、鑑賞を楽しんだりすることで交流の機会になればと思います。
今年で5年目になる作品っていうということでね、今回もたくさんの作品集まっていますが、どのような作品が集まりましたか。
はい、絵画や書道、写真、陶芸、手芸、思い出の品など様々な作品を展示しております。
ということで45点ほど出展されている中を少しご紹介したいんですけれども、まず入ってすぐの場所にあるのが、もう殿堂入りと書かれているんですけれども、今回はドライフラワーをアレンジメントされた作品が並んでいます。この方はもう毎年殿堂入りということなんです。
うん、すごい。
はい、もう殿堂入りです。毎年賞を取られていましたね。
はい、ドライフラワーの今回展示で色鮮やかなものなんですが、実はこの作者の方、視覚に障害をお持ちの方なんだそうですね。
はい、そうなんです。視覚障害がありながらもフラワーアレンジメントをしてくださっています。
この会場にも盲導犬を連れて展示されていたということです。それから回ってみますと、陶芸がたくさんありますが、陶芸もドルチェでやっている活動の一つなんですか。
はい、ドルチェでは陶芸の授業もやっております。
今回は猫カップ、パンダと笹というような形で、なんか動物をモチーフにしたカップの展示があって、とっても可愛らしいものになっています。そして次のコーナーには、四つ葉と書かれたとても、ね、可愛らしいひまわりが集まった絵画などもありますが、この四つ葉というのはどういった授業のところなんでしょうか。
はい、3階にあります高齢者が主に利用されている、事業になります。
そちらの皆さんで色鮮やかな、でも同じ黄色じゃなくて少しオレンジが混ざったもようなもの、皆さんがね、絵の具に色を重ねたすごく素敵なひまわりが15ぐらい集まっている作品もありますし、こちらもね、陶芸がありまして、器もありますし、ひょうたんのような大きなお皿など、素敵な作品が集まっています。さらに、書道は土用うなぎと書かれていたり、月見草といった形や風鈴といって夏を感じるような書もありますし、もう朝顔そのものも展示されてるんですね。
はい、そうなんです。
はい。それから扇子もこちら皆さん作られたんですか？
はい、6月に、土曜ドルチェがありまして、そちらで、皆さんで作ったものになります。
扇子を
一本一本丁寧に布を貼って扇子、見事な扇子作られています。
楽しそう。
さらに、紙コップで作られたひな飾りもありますね。こちら高知の機能障害の方の活動の場で作られたもの。それからもう一つ殿堂入りがありまして、刺し子のサザエさんシリーズということで、刺し子で見事に4作品、あの漫画の頃のですよ、
あ、4コマ漫画の
サザエさん、はい、うんうん、のサザエさんの風景がしっかり色とりどりの刺し子で描かれてますね、
はい、そうなんです。すごい素敵な刺し子になっています。
あの浴衣姿のワカメちゃんとサザエさんがね、うちわを仰ぎながら、あの下駄を履いてはしゃいでいる夏の様子なんかもあります。
すごいな、
ね、さらにあの思い出の品ということで、野球をね、プロ野球選手を夢見て野球を始めた頃のグローブ、年季の入ったボールですとか手袋などの展示もありますし、旅する心ということで写真の展示ではイタリアの色鮮やかな、ね、風光明媚な素敵な写真も飾られていますし、森林を、捉えた写真もありますということで、本当に見応えがある作品になってますね。
はい、そうなんです。いろいろありますね。
はい、中にはあの視覚障害のある方が作品を手に取って触れて楽しんでいただける作品もあります。折り紙などがあります。そう、折り紙は光る君へっていうあのタイトルのものがありまして、 NHK のドラマを見てイメージしましたということで、うんうん、あの平安時代の装束ですね、あの女性の方の十二人絵もうまく折り紙で表現されている素敵な作品もありました。そして宮川さんには事前に作者の方にも作品についてお話を伺っていただいたということで、その作品と作者の方のお声をご紹介いただけますか。
はい、そうしました。題名が、猫じゃらしで、工夫した点が、夏の野原に咲く猫じゃらしをモチーフに絵画を描きました。猫じゃらしの毛の部分を表現するために筆を毛羽立たせ、猫じゃらしの穂が風に揺れるような躍動感を表現しましたとことでした。
ちょうどポストカードサイズの絵手紙のようなものになってまして、あの黄緑より少し深い緑が混ざった夏らしい猫じゃらしの色に黒いあの穂先がですね、本当に筆使いがもう見事にばらつかせていて、もう触ったら痛いんじゃないかっていうような繊細な、ね、あの筆使いになってますね。
そうなんです。
あの こうした出展された作品の中から大賞特別賞が選ばれるということなんですが、どういった審査が行われるんですか。
はい、作品展の来場者に印象に残った作品を投票していただいて、投票数の多い作品から決定します
ということで、事前に賞などが決まっているわけではなくて、この作品展の期間にご覧になった方に投票していただくという方式になってますので、まあ、ご自分の作品をこうした展示会で多くの方に見ていただくこともやりがいや年に一度の楽しみになっていらっしゃると思うんですが、来場者の皆さんの投票で賞も受賞できるかもしれないとなると、作者の皆さんもね、作品により力を込めていたり、まあ、自分らしさを表現されていたりするのではないかなという力作揃いだなというのを感じます。さて、今日からスタートしましたドルチェ作品展2024ですが、開催期間や観覧方法を教えてください。
はい、作品展は、総合福祉センター4階視聴覚室で8月13日火曜日から17日土曜日の5日間開催です。時間は、初日のみ13時開場、2日目以降はいずれも10時開場、15時閉場となります。ただし12時から13時は 観覧できませんのでご注意ください。ぜひお立ち寄りください。
はい、そしてまた明日の8月14日水曜日と8月17日土曜日は午前10時から午後4時まで総合福祉センター4階生活支援室でドルチェサロンも同時に開催されています。ドルチェサロンは気軽に立ち寄れるくつろぎの場ということで、ドルチェの活動にご興味のある方はぜひサロンにもお立ち寄りください。ドルチェ作品展2024についてのお問い合わせは障害者地域活動支援センタードルチェまでお願いします。電話042-490-6675 042-490-6675番です。それでは最後に宮川さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ドルチェでは作品展の他にも様々なイベントを企画しています。詳しくは調布市社会福祉協議会のホームページまたは窓口までお問い合わせください。
宮川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続々と展示会ご覧になっている方が来場されています。今日は調布市総合福祉センター4階視聴覚室からドルチェ作品展2024についてご紹介しました。
はい、さっちゃんありがとうございました。来場者の皆さんの投票で賞も決まるということで、私も刺し子の作品がとっても気になっているので帰りに立ち寄ってみたいと思います。街角レポート担当はさっちゃんこと岡本幸子さんでした。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんです。以上、街角レポートのコーナーでした。